はい、こんにちは。プライベートメンタルジム、ザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今日はですね、生まれ変わり心理学その3最終回ということでね、お話をさせていただきます。はい、まあね、結局生きてる間にですね、生まれ変わるしかないんですね。で、そうなるとですね、まあどうやったらね、生まれ変われるかっていうことなわけですけど、じゃ例えばですね、まあ、結論言うとですね、自分のニッチを見つける。ということなんですね。で、このニッチっていうのはですね、まあ、最近はもう経済でですね、使われてますけどね、もともとはですね、生物学の問題、言語なんですね、言葉なんですね。で、結局はね、そのニッチを見つけた種だけが生き残ってるってことですね。だから、例えば、まあ、僕らで言うとですね、これ陸地に上がってですね、肺呼吸をね、なんとしているんですけど、まあ、なんと驚くことにですね、僕らは昔はですね、多分ね、海の中にいたと思うんです。うん、まあ、みんな海の中にいてですね。で、驚くことにですね、まあ多分ね、僕ら海の中ではですね、弱者だったと思うんです。で、このままですね、海にいたらですね、多分もう食べ尽くされてですね、絶滅させられちゃうなと思ってですね、これはもうここにいて死して座して死を待つのみよりもですね、まあ、楽、なんて言うんだろうな、他のところに移動しようということでですね、海から出てきてね、僕ら陸にいると思うんですね。うん。で、海で、もう百戦百勝、はい、もう負けることなしみたいな感じだったらですね、僕ら今でもですね、海の中にいると思うんですね。はい。で、こう出てきてですね、本当に生まれ変わり、エラ呼吸から肺呼吸に変わり、みたいなね、鱗があったのにもう鱗ないし、みたいなね。そこから尻尾が入ってきたけども、尻尾もないみたいなね。まあ、唯一、尾てい骨だけちょっと残ってるみたいなんですね。いうふうにして。で、他の種はね、いやー、でもこのままね、陸に上がってきたけど、こう陸の地面にいたらですね、食べられちゃうからね、羽生やそうみたいなですね。まあ、空に飛んでいった種もいるしですね。というふうにですね、まあ、何が言いたいかというとですね、ニッチを自分独自の路線っていうかね、自分が独自の生きる道を見つけた人だけ、種だけがですね、結果として生き残ってるっていうことなんですね。だからね、この生まれ変わりっていうのをもっと深めていくとですね、生まれ変わったって何だって言ったらですね、まあ、自分独自のニッチを見つけ入れたってことなんですね。でですね、そうじゃなくてですね、やっぱりちょっと昔の考えがですね、さっきもね、脳はポンコツでね、25歳までに覚えたことが常識だと思って生きちゃうという話をしましたけど、ポンコツだからですね、昔に入ったやつをやっちゃって、どういうことかっていうとですね、ナンバーワンを目指そうとしちゃう人がいるんですね。はい。だからいきなりですね、なんかもう東大入ってとかですね、なんかもうプロ野球でレギュラーになるとかですね、いうふうにですね、なんか政治家、いきなり国会議員目指しちゃってですね、大臣目指すとかですね、ナンバーワン目指しちゃう人いるんですね。で、これはね、生物学的に言ってもそんなのなくて、結局自分のニッチを確立した人だけがサバイブ、生き残れて、それをずっと続けてっていった結果としてナンバーワンになってるってことなんですね。だからね、うまくいかない人はですね、そっちのですね、ナンバーワンになるっていうですね、結果だけをね、求めていっちゃう人が多いですね。っていうふうにですね、まあ、じゃあね、恐竜がいてですね、恐竜。はい。で、恐竜はね、その突然、ある日突然ですね、氷河期が来ちゃってですね、まあ、絶滅したんですけど、じゃあね、どうしたら生き残れたんだろうってですね、ちょっとね、仮説実験。脳内実験ですね。はい。まあ、頭の中でやる遊びをね、ちょっとやってみたいなと思うんですけど、要はですね、急に寒くなっちゃって、で、そうなるとね、やっぱね、体でかいっていうのは不利なわけですね。うん。まあ、その熱奪われますからね。で、だからね、体ちっちゃくすればよかったんですよね。一瞬で。はい。理屈抜きでね。で、もう一つは、結局、平温動物と常温動物ね、恒温動物ね。僕らは恒温動物なんですね。で、今でもトカゲとか変温動物なんですよね。で、だからもう、 めちゃくちゃ寒いのに体でかくて変温動物って、それ死ぬでしょって。だから本当に、1日、2日、3日、どれぐらい持ったかわかんないけど、まあそんなもんでしょうね。で、みんな死んじゃう。っていうことなんですよね。だから、簡単に言っちゃうと、体をその瞬間に小さくして、高温動物からですね、まあ変温動物から常温動物に変われば、っていう生まれ変わりをすれば、生きてる間にね。生き残れたってことですね。でもやっぱりそれは無理ですよね。体がもうなんか50メーターとかね、もっとあったみたいだから、大きいやつはね。それをですね、僕らぐらいのサイズに変えるっていうのはちょっと無理。で、もう変温動物から高温動物ね、要は肺呼吸からエラ呼吸に変わるようなもんだから、それを一台でやるのも無理だと思うんですね。で、ここからやっぱね、さらに学び取れるのはですね、でかくなりすぎちゃった。会社とかでもそうですけど、でっかい会社はもう帰れないから恐竜みたい。だからやっぱり、そういったことが起きた時にはもうアウトってことでしょうね。だから小さく、そうやって小回り変化できるような状態にしておくっていうことが、ここから学び取れる学びの一つなんじゃないかなと思うんですね。でもね、もう一個ね、面白いなと思うのはですね、これ一番僕おすすめなんですけど、クジラの生存戦略って僕呼んでるんですけど、クジラってですね、あれね、よくね、考えるとですね、肺呼吸なんですよ。で、海の王者ですよね。海の中で一番でかい。そしてね、もっと面白いことはですね、あれね、標本見たことあるんですけど、なんとね、骨盤があって足があるんです。っていうことはね、で、肺呼吸でしょ。ってことはね、一回陸に上がってきたってことなんですよ。でも、あんだけでかかったかわかんないけど、あんだけでかくても恐竜うじゃうじゃいる中だと、わあ、これやってられんわってなったと思うんですよ。で、肺呼吸、じゃない、エラ呼吸からね、肺呼吸に変わるぐらい陸地にいたってことはね、まあ少なくとも何十万年かは陸にいたんでしょうね。で、そっからね、これあかんわって思ってですね、やっぱね、海戻ろうと。で、戻ったら、なんと一番だったんですね。王者になってたっていうね。これがね、非常に僕ね、僕らの人生にですね、取り入れることが多いことだと思うんですよ。だからね、まあ、例えばで言うと、まあ、僕映画作ってるんでね、例えばその映画の中の王道って言ったらですね、もう大変なことなわけですよ。ハリウッドとかね、東映だとかね。で、そこに行って、あ、これあかんわって言って動画に戻ったら、それすごいかもしれないですね。まあ、映画を作れるスキルを持って動画を作るとかね。っていうふうにですね、このクジラの生存戦略でね、その時にですね、じゃあ海戻ろうかなって言ってね、人に相談なんかしたりしたとするじゃないですか。いやー、これはね、もうなんかプロ、で、なんかティラノサウルスだとかね、もうなんかあんなのうようよいてね、もうね、夜も寝れんわと。いつ食われるかもう怖くてしょうがないから、俺海戻ろうかなと思うんだけど、どう思うって、人にもし相談したとしたらですね、お前バカかと。海ってお前あそこ息できんだぞと。お前も肺呼吸になっちゃったじゃないかと。エラ極右にね、今更戻れるわけでもないしね。戻ってもいいけど、お前息できんやろって。まあね、海は海で甘くないぞと。あそこはあそこでサメとかシャチとかね。聞くといっぱいいるらしいぞみたいなね、そういう説教とかね、されるんじゃないかなと思うんですよ。まあでもそれを無視してですね、クジラはね、海に戻っていって王者になって、今でもずっと王者っていうね、いうことで、まあ僕はこのクジラの生存戦略っていうことをですね、推奨してですね、お話ししてるんですけど、ということでですね、まあ生まれ変わるって結局ね、そういうことなんじゃないかなと思います。ニッチを見つける。で、それはクジラの生存戦略ということでね、生まれ変わり心理学123とのお話をさせていただきね、今日は最終回でした。ということでね、生まれ変わり心理学ね、長い時間ね、聞いていただきありがとうございました。それではね、また別のですね、お話でお会いしましょう。さよなら。